何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたとするのです。この箇所です。別件に話していただく前にお祈りをさせていただきます。
まあ今日天国の兄弟姉妹のために、またずっと前から天国を受けた一人一人のために最も大切なのは一体何なのでしょうか。疑いもなく祈ることです。絶えず祈ることです。まあ水のバプテスマを通して自分の信仰を明かしする兄弟姉妹は、自分のわがままは許されている、イエス様は私のようなものを受け入れてくださったと信ずるようになりました。どうして信ずるようになったか、おそらく一人も説明することができないと思います。なぜならばこれは自分の努力の結果ではなく、神のなされた御業であるからです。けども一人一人はイエス様は憐れんでいてくださった、イエス様は心の目を開いてくださった、イエス様はあらゆる不幸の原因である自分のわがままを許していてくださったと確信するようになりました。本当に主イエス様は素晴らしいお方です。イエス様は嘘を知らない方であり、自分の約束を必ず守る方です。このイエス様を信ずること、このイエス様を明かすことこそが最も素晴らしい特権ではないでしょうか。私たちは今疑いもなく終末の時代に来ています。イエス様は間もなく来られます。のんびりした生活を送る時ではありません。まあ、全て他のものに勝って必要なのは祈ることではないでしょうか。だから今日も短く祈りの必要性について少し考えてみたいと思うんです。一言葉で言いますと、祈りはこの事情に送る最も大いなる力です。なぜならば祈りはこの無限と呼ばれている大宇宙を動かす、見てよ、動かすものであるからです。今朝のだけ、まあ、詩編から一箇所お読みになってくださったんですけども、詩編の作者は大いに喜んだんです。どうしてであるかと言いますと、主は聞いてくださると告白することができたからです。主は聞いてくださるお方です。お方です。まあ、言えることは次のことでしょう。正しく祈らない信者は正しく生活することができませんし、また正しく主に仕えることもできないということです。本当にイエス様を信ずる者にとって最も大切なことは祈ることです。まあ、祈りの生活を知ることです。時々祈るかどうかが問題なのではなく、本当に祈りの生活をしているかどうかということです。朝晩の軽い祈りは決して十分ではありません。全生涯そのものが祈りによって動かされているかどうかということが大切です。 まあ、自分の生活の中で祈りが一番大切な事柄になっていない信者は用いられません。もちろん絶えざる祈りは主に向かって話すことではありませんけども、意識して主により頼むことです。御心にかなう祈りは一体どういうものなのでありましょうか。まあ、主よ、私は本当にあなたを信じてますけど、相変わらず惨めです。あなたは助けてくださらなければ困る、あなたは守ってくださらなければ心配で心配でしょうがない、あなたは導いてくださらなければ迷うことばかりだよ、お願いします。この態度を取り続けることこそが主の望むところです。だから主は絶えず祈りと要求なさるのです。もちろん今日信仰を受ける兄弟姉妹も主イエス様を自分の救い主として信じ受け入れたのです。結果として自分のわがままは許されていると確信することができます。そしてイエス様は自分の身元に来るものを決して捨てませんと約束してくださったから、だから一人一人は永遠の命を持っています。イエス様は決して捨てないと言われたからです。決しては決してです。イエス様によって受け入れた人はもちろん失敗するようになるでしょうし、罪を犯すのでありますけども、一度イエス様を信じ受け入れた人はイエス様のものです。そしてある夜、信者は行政の受ける兄弟姉妹も祈りの必要性をもちろん信じていますけども、多くの救われた人々が祈りの力を信じているわけではないのではないでしょうか。まあ、全てのことが祈りにかかっていると聖書全体は言っているんです。なぜ多くの信者がうちの召された気持ちになるのでありましょうか。まあ、ほとんど祈るか祈らないか、あるいはほんのわずかしか祈らないからです。意識して主により頼まないからです。なぜ多くの救われた人々は多くの敗北を体験するなのでありましょうか。ほとんど祈らないか、祈ったとしてもほんのわずかしか祈らないからではないでしょうか。意識して主により頼もうとしないからです。あれはどうしてそんなにわずかの人々だけしか暗闇から主の光へ導かれるのでありましょうか。ほとんど祈らないか、あるいは祈りが少なすぎるからです。意識して主により頼もうとしないからです。疑いもなきイエス様は以前と同じように今もなお全能なるお方です。主にとって不可能なことはありません。以前と同じように主イエス様は今もなお人間の救おうと主は切に望んでおられます。主の御手が短すぎて助けることがおできにならないのではありませんけど、私たちが主の願うように祈らないから主はお働きになることができません。すなわちすべての失敗の原因は私たちの不十分な祈りの生活に他ならない。決して主のせいではありません。まあ、のんびりした状態から目を覚まそうではありませんか。神の敵、また我々の敵である悪魔は私たち目くらにしようとしています。すなわち悪魔は一番、まあ、祈りを憎むものです。悪魔は私たちが主のために働きたいと思うことをもちろん許しますけど、祈りの生活だけは必死になって妨げようとしているのです。すなわち自分の力に頼って主に使えようと思っても永遠の身が 美濃がないから悪魔は別に反対しようとしません。あるいは悪魔は私たちが聖書を読んだり学んだりすることをもちろん許します。けど本当の祈りだけは何とかして妨げようと必死になって頑張るんです。多分アンドレ無礼だったと思うんですけども、まあ、彼は次のように言ったことがあります。悪魔は私たちの努力を笑い、私たちの知恵をあざけります。しかし私の誠の祈りの前には恐れおののくのです。結局祈りとは主との結びつきです。主と結びついているならば悪魔はどうすることもできません。私たちは、まあ、人のためにもちろん主のためにもできる最も大いなるものが祈りであるということを忘れてはなりません。まあ、祈りによって主のためにいわゆるご奉仕よりもはるかに大いなることがなさるものです。祈りによって私たちは主の全能なる力を用いることができ経験することができます。すなわち私たちが祈るとき全能なる神は奇跡を行っていてくださるからです。後にの試みはいつも祈りの結果であります。